はい。ではここからは、なんですかね、特集コーナーみたいなんですかね。
なんでしょうね。私もちょっとアウトラインを伺いましたけど、
はい。
なんだかさっぱりわかりません。
いやいや、あのね、今回ちょっと本当に、悩みまして、
はい。
いい案がないなと思ってたんですけど、ちょっと、あれって思うことが一つあったので、それについて話そうと思っております。まあ、うすうす感じてる人はいるかもしれないですけど、残念、AKB 絡みの話です。
ああ、いつも通りですね。はい、ありがとうございます。困った時に AKB 絡みっていうね。はい。
ね、もしかしたら先輩方は聞いてくれるかもしれない回にこれを言うのかっていうのは、ちょっとなんか、ね、勇気がいるんですが。
ぶっ込んできたね。
まあ、しょうがないですよね。
はい。
はい、SF はこんな感じです。
はい。
はい。ですね、今日話すのは、SKE48 姉妹グループ栄に、で活動している SKE48 についてなんですけれども、
はい、
いきなり SKE って言われてもちょっとわけわかんなくなると思いますし、
そうですね、
そもそも僕がその AKB 好きになったとかっていうのも結構前に話したりうんぬんだったので、
そうですよね、
なんかもう最近聞き出した人とか何言ってんのみたいな感じになっちゃってるかもしれないので、
はい、
まあなんかこのラジオにちまちま AKB の話が出てきた経緯でも話しましょうかね、はい、最初に。去年ですね。去年の5月ぐらいですかね。
はい。
まだこう、震災を、の後、結構まだね、ちょっとみんな、うん、なんか不安な気持ちだったりとかいろいろある中、
はい。
AKB の、まあ、総選挙がありましたと。
なるほど。
で、その前後に、職場で一緒に働いている社員さんが、
はい。
すごい AKB が好きで、
うん。
で、SF さん、AKB 誰好きですかみたいな、そのメンバー、推しメン誰ですかみたいな感じで聞いてきて、
はい。
AKB あんまよくわかんないんですけど、って言ったら、
うん。
それはよろしくないと。
そうでしたね。
そうそう、はい。じゃあとりあえず、今、マジスカ学園っていう、ドラマがやっているから、
はい、
2今やってるんだけど、1から見ないとわけわかんないし、面白み半減になるので、まずじゃあちょっと1、1話目見てみてください、それからですと言われたんですね、
はい、
で、まあ、なんかすごい強引だなと思ったんですけどまあとりあえずまあ見てみると、で1話目見て、まあ前田敦子さんとかが出てたんですけど、
はい、
なんかよくわからないなと、で、なんかよくわかんなかったですと正直に答えたんですけど、
うん、
1話見ただけではそのマジスカ学園の良さっていうのはわからないと。まだ全12話かな、確か12、はい、3話ぐらいあるから、まあ 1回30分ぐらいだから、まあ1日2個ずつぐらい見れば、まあ1週間2週間で追いつけるから、まずは全部見てくださいと。
なるほど。
話はそれからですと言われてで、なんかこう、なんてことになってしまったんだろうと。まあでも見ないとなんか怒られるしとか思って、
はい、
見てたら、最終回で僕は号泣したっていう、なって。
まんまと。
はい。で、まあ、ちゃんと、2の方も、追いついて、見て、
はい、
で、総選挙とかも、こう、ワクワクしながら、見てたわけですよ。
あ、
そこから、僕の AKB、との、ね、接点が始まったんですが、あんまり曲とかそんな興味なかったんですけど、
はい、
なんかいろいろ聴いてみるうちに、あ、面白い曲は面白いんだなとか思ったりして、で、メンバーも分かってくるとね、やっぱり興味が深まるもので、
うん、
で、その中で、まあ、そのマジスカ学園もそうなんですけど、SKE のメンバーも出てたんですね。
なるほど。
で、その中に、松井玲奈さんという人がいて、
はい、
それが激辛さんっていう役をやってたんですけど、すごいぶっ飛んでるキャラで、
う
ん、なんかもう、ボコボコに人を殴ったりとか、
はい、
すごい血を浴びて笑っちゃってるような感じの、なかなか凄まじいキャラで、結構 BPO かなんかでも問題になったらしいというやつなんですけど、なんか、あ、すごいな、ここまで振り切ってる人ってなかなかいないなと思って興味を持ったのが、SKE とのまだ出会いで、まあその松井玲奈さんっていうのは、
うん、
SKE でも人気の人なんですけど、AKB のシングルとかにも選抜されてると。
なるほど。
で、まあ結構見る機会があっ て、あ、じゃあ SKE ってどんななんだろうなっていうので興味を持ったっていうのが SKE にも興味を持ったきっかけです。う
ん、非常によくわかりました、
ね。はい。はい。なんかすごい恥ずかしいんですけどね、こんなこと。あの、一時期シングルとかも買ったり、
はい。
握手会も行こうかなとか言いつつ、結局ラジオイベントとぶつかって諦めたりとかあって、ね、で、最終的にお金がないってことに気づいて、あえなくこう、うん、あの、購入を諦めて、現実に戻ったかに見えたんですが、はい、SKE が9月にファーストアルバムを出したんですよ。
あ、
はい。なんだっけ、この日のチャイムを忘れないという名前のアルバムを出したんですね。
ほう。
で、1枚目の曲から、何枚目の曲かな忘れちゃったけど、片思いファイナリーっていう曲、今年の1月ぐらいに出た曲までシングル網羅されてて、
はい。
あと、なんか、いろいろ、新曲とか入っているもので、まあ、僕は、AKB は割とこう、借りたりとか買ったりとかして、あの、音源ある程度持ってたんですけど、SKE は結構わかんないのもあったりとかしたんで、
うん、
じゃあ、アルバムせっかく出るんだし、これは買おうかなと、そんな、握手券のために買うわけでもないし、はい、いいかなと思って、アルバム派だ、もともとアルバム派だったので、そういう買い方するときも。で、買おうと思って買ったんですね。で、まあ、きっと SKE だから、だいたい、そのシングルが、どれだろうな、40、50万ぐらい売れるんですよ。SKE といえど、世の中的にはすごいと思うんですけど。
そんなに売れるグループも今ないですもんね。
そうですね。なので、もうこれはきっと、アルバムって、そのヒット曲がいっぱい入ってるわけなんで、もこれは売れるだろうと思ったんですね。
はい。
ところが、ちょうど今週かな？先週かな？まあ、オリコンですよ。僕の大好きなオリコンですよ。
はい。
で、ランキングが出まして、で、ちょうどその、アルバムと同じ日に新曲のシングルも出たんですよ。
うん、
キスだって、左利きっていう。で、そのどっちも出るから、まあ、おそらく同時1位だろう、みたいな。
はい。
そういう雰囲気だったんですけど、
はい。
実際蓋を開けてみたら、シングル、キスだって、左利きは、まあ1位で、51万枚と。
おーおーおーお
ー。SKE 的には一番その初週で一番売れたらしいんですけど、
はい。
これはすごいなと思ったんですけど、
そうですな。
アルバム、この日のチャイムを忘れないが、はい、11万613ポイントで2位だったんですよ。
2位
。1位はスーパーフライさんだったんですね。もう割とそんな1万枚ぐらいの差だったんですけど、
はい。
あれ？と思って。
うん。
アルバムって売れるもんじゃないのって思ったんですけど。
まあ、10万もそうそうすごいけどね。
このご時世はすごいですけど、その普段のね、シングル売り上げ的に考えると、あれどうしたのかなと。
なるほど。
なんでこんなことになったのかなと思って、ちょっといろいろ、調べたり考えたりとかしてみて、一つの仮説じゃないですけど、そういうのにたどり着いたんですよね。はい、まあ、その仮説っていうのが、このアルバムの、まあ、初週、まだ初週なんで、累計じゃないので何とも言えないんですけど、
うん、
まあ、その、何ですか、純粋に SKE ファンと思われる人の人数
は、
はい、この10万人ぐらいなのかな、って。
うん。
思ったんですよ。で、まあ、なんでかっていうと、
はい。
まあ、AKB 商法とか言われてるぐらいなので、
そうですね。
皆さんお気づきかと思うんですけど、この新曲の50万枚っていうのは、単純に50万人が買ってるわけではないと。
そうでしょうね、おそらくね。
どういうシステムかっていうと、まず、純粋に曲が好きな人って、っていう人が、まあ、いると思うんですが、
はい、
その人も SKE の曲を全部、その新曲を買おうとするには、
うん、
3枚買わなきゃいけないんですよ。
ん？
どういうことかっていうと、うん、3バージョンあるんです。A、タイプ A、タイプ B、タイプ C。
はい、
で、もちろん、表題曲、キスだって左利きは、 その3枚ともに入ってるんですね、1曲目と。
はい。
ただ、カップリング曲が全部違うと。
なるほど、汚い。
あの、メンバー多いから、こう、ピックアップして、
うん、
注目の人とかを出して、それぞれに入れると。そうすると、うん、あの、曲が聴きたいっていう人も、純粋に、まあ、聴こうと思うと、ちゃんとあの CD を買おうとすると、3枚買わなきゃいけない。
なるほど。
これは難儀だなと。で、さらに、あの、まあ一番その商法としてあれなのは、AKB とか、SKE とか、まあ、NMB とか、そのグループの人たちの売りとしては、はい、会いに行けるアイドル。
そうですね。
で、何をするかっていうと、まあ、握手会とか、
はい、
写真を一緒に撮るとか、そういう会とかがあるんですけども、その握手券が、シングルについてると。
シングルにはついている。
はい、初回版かな。はい、で、うん、さらに、その A、B、C っていうやつの初回版についてます。それは全国握手券っていうやつなのかな、はい、確か全国握手会の参加チケットっていうやつなんです。うん、で、それと別に、劇場版っていう CD があって、
ああ、はいはいはいはい。
それは、個別メンバーとの別のなんか、イベント的な感じで、会場で握手会をするっていうのがあって、
なるほど、
この人と握手するためのチケットがついた劇場版 CD を買うみたいな感じで予約するシステムがあるんですね。
うん、
僕もちょっとそれ買ったことがないので、もしかしたらちょっと間違ってるかもしれないんですけど、
はい、
よりこう、なんだろう、目的の相手と、あと、その、なんだろう、全国握手会って誰にどんくらい並ぶかがわからないから結構、大変だと思うんですけど、ある程度こう、その予約の時点で、この人にはこのぐらい、応募があるっていうのがわかるので、
はい。
ある程度こう、そんなに並ばなくてもいけるのかな？ちょっと行ったことがないので何とも言えないんですけど。まあそういうのがあって、だから本当のコアなファンはやっぱりその劇場版を買うわけですね。
なるほど。
で、まあ、ファンだと会いたい、握手したい、で一回じゃ嫌だ、何度も会いたい。となると、その何日にあるっていうのを複数枚買うわけですよ。
立派なストーカーですね。
まあでも、
うん、
それだけファンがいるっていうことですか。
そうですね。
そのメンバーの人たちも笑顔で多分応対してくださるんだと思うんですけど、
はい。
まあこういうからくりがあって、純粋にその51万枚っていう売り上げが51万人ではないっていうことが、まあ分かったと思うんですけれども。
そうですね。延べ51万売れたと、ね。
はい。で、この日のチャイムを忘れないアルバムの方なんですけど、
はい。
一応なんかイベント、発売記念イベントみたいなのをやるっぽいみたいな紙が入ってはいたんですけど、
やるっぽいって、また。
あんま、はい、僕興味がないので、
ああ、なるほど。
細かく見てなかったんですけど、そういうチラシが入ってました。応募できますよみたいなのが入ってたような気がしますが、その確実性はないし、抽選だと思うんで。で、あとは、得点は、なんだったかな、そんくらいだったような気がするんですよね。あんまなかったんですよ。その、だから握手会のチケットとかはなかったんです。
なるほど。まあ、言ってみれば非常に真っ当な売り方というか。
そうですね。
はい。
それでも DVD の方、DVD 付きの方は、何人いたかな ?60 人ぐらい今、SKE っているんですけど、
はい。
全メンバーの選んだ、その AKB、SKE とか関連の曲で、自分専用のプロモーションビデオを作れる。
どういうこと？
だから例えば、松井玲奈さんだが、
うん、
好きな曲を選んで、その曲で自分の、だからプロモーション、自分しか出ないプロモーションビデオ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
作って、まぁ、あ、ショートバージョンなんですけど、
うん、
だからそれファンはもう、その松井玲奈さんしか映ってないから、
あぁ。
しかも歌声もその人本人の歌声だけでやってるので、
あぁ。
なんか、全然僕知らないメンバーの人が AKB の会いたかったを一人で歌って、しかもそれ映像があってみたいな感じなので、ファン的には嬉しいんじゃないかなと。結構、AKB も SKE も、みんなで 合唱じゃないけど、そういう一緒の声にユニゾン声になっちゃうと、誰がどんな声かっていうのは分かりにくかったりとかするので、結構、いいんじゃないかなと僕は思ったんですが、
はい、
結構、エベックスやったなと思ったんですけど、
はい、
でも、蓋を開けてみると、11万。
なるほど。あまりこう、振るわないと。
個人的には、もっと、いかないと、ネガティブイメージがつくんじゃないかなとすら思ったんですけど、
あ、
これはなかなか厳しい現実なんじゃないかなと。まあ、だから AKB が割と世の中的に浸透している中で、SKE がいまいち、なんかこう、知名度が薄い。はい、まあ、SKE っていう人たちがいるっていうのは知ってるけど、どんな歌歌ってるのか、あとメンバー誰がいるのかっていうのはあんまり知られてないっていうところの、
ね、
まあ問題のちょっと一端が見えた、実際のそのファンの人数とかっていうのがちょっと見えたのかなという気もしましたね。
なるほど。
なので、まあ個人的には結構 SKE も好きなので、こんなことになってしまったのがちょっと残念というか、まあ累計徐々に増えていったらいいなっていうのが個人的な願いという思いがあります。
はい。
で、まあ SKE はこういうちょっと厳しい状況だったんですが、だいたい今、キスダっていう、左利きが50万で、この日のチャイムを忘れないアルバムが11万、まあ10万ぐらい。だから、だいたい5倍ぐらいの売り上げの差があるんですよ。
はい。
ってことは、まあ単純に考えると、そのシングルの売り上げの5分の1ぐらいが大体のファン層ぐらいなのかなと。
おお、まあまあそうですね。
単純計算とかで考えてみると。で、じゃあ実際、じゃあ AKB はどうかと。
うん。
ですね。AKB って今シングルどんくらい売れてると思います？
まあ全部ミリオンは超えてるわけですね。
はい。ちょっと去年、フライングゲットぐらいから言っていくと、
はい、
フライングゲット162万枚、風は吹いている145万枚、上からマリコ130万枚、ギブミーファイブ143万枚、真夏のサウンズグッド181万枚、これが一番、総選挙の、投票権が入ってたんで売れてたんですよ。
はい、
で、最新曲ギンガムチックも125万枚、現時点で。と、まあ、見事なね。
なるほど、ひどい現実ですね。
売れっぷりなんですが、はい、まあちょっと一概になんとも言えないですけど、だいたい130万枚とか140万枚ぐらいが今の AKB のまあ確実に売れるラインなのかなと考えたとして、140万枚とすると、
はい、
それを5で割ると28万、だから28万人ぐらいいるのかな、
うん、
だからアルバム出すとこんくらいかなと思ったんですけど、
はい、
アルバム実は AKB も出してまして。
まあそうでしょうね。
ちょうど前田敦子さんが卒業するっていうのが、先月、8月にありましたが、はい、その、卒業直前に1830メートルっていうタイトルのアルバムを出しました。
うん、
で、そのアルバムが実際どんくらい売れたか。
はい、お願いします。
現時点で、100万枚を超えました。ちょうど100万ぐらい。なので、ただですよ。
はい。
ここで、ああ、なるほどっていうのがあるのが、
うん、
このアルバムには握手券がついていたと。
やっぱりか。
劇場版だけですけど。
やっぱりかって話ですね。
なので、ああ、じゃあやっぱりそういう上乗せがあるのかもなと思ったんですけど、
はい。
ですね、去年も実はアルバム出してまして、
うん。
ここにいたことってある。これが累計80万枚だったんですけど、
はい。
これには、どうやら握手券ついてなかったらしいんですよ。
ああ。
なので、ちょっと計算がどんどん怪しくなってきてると。
うん。
AKB については結構固定ファンはやっぱりいるのかなという感じがしました。
そうだね。
あと、アルバムは買おうかなっていうファン、ライトファンですかね、
うん、
っていうのが確実にいるっていうことが証明されてるのかな。それがまあある意味こう大ヒッ ットグループたるゆえんなのかなっていうイメージを僕は持ちましたね。いや、そこが今後その SKE がつけていかなければいけないファン層なのかなって、こう普段あんまりシングルとかしょっちゅう買ったりとか握手会とかにも何度も何度も行けるわけじゃないけど、
うん、
そういうのアルバムとか出たら絶対買うよみたいな。
そうね、
中高生って割とそうじゃなかったですか、自分の中学時代高校時代。まあすごい好きなアーティストとか、うん、バンドの人とかだったりするともちろんシングルも買いたいけど、
そうね、
なかなかお金もないから、まあちょっとシングルはスルーしてアルバムでいろいろ入ってるからそれを買って、
そうだね、
アルバムミックスとかでちょっとだよとか思うみたいな
違うじゃねえかよ
そういうのが、うん、あのこうね、当時のあるあるなんですけど、だからそういう人たちの心を今後この SKE さんたちは掴んでいかなきゃいけないのかなっていうのが現時点のちょっと気になったところというか。
なるほど。
ちょっと一言言いたいぞっていうのがあったんですね。こんな長々と話すことかっていう話もあるんですけれども。
SF さんはどこからの視点なんですかね、そうするとね。
わかんないですね。まあなんかファンとも違うけど、
ね、
運営面ではないですよね絶対、うん、なのでなんか変なところにいますよね。まあ、だから純粋に僕は売れてほしいんですよ、
うん、そう、純粋に楽しんでいただければいいんですよ、うん、まあ、そうは言っても AKB がかこう全国展開してる中で、
うん、
SKE とか
NMB
とかと HKT か、
そうですね、
それはまあ本当にご当地アイドル的な立ち位置な分もあるわけじゃないですか。
はい、なかなかね、その、本人たちは全然そういうつもりはなくても、二番煎じだとか、視点だとか言われちゃったりとかして、ね、結構辛い思いをしてると思うんですけどね。
そうですね。
そこを乗り越えられたら、結構こう、いったっていう感じなんじゃないかなと。うん、個人的にその昔、イーストエンドプラスユリのダヨネってあったじゃないですか。
はい。
あれが全国でご当地で出して、
ありましたね。
大阪のウエストエンドプラスユキでしたっけ、ソヤアナが、
はい、
ね、ご当地っていうかまあ、パロディー感じでやったのに、うん、100万売れちゃったと。
まあ時代もあるけどね、すごかったね。
今田耕司さんたちがやってたやつですよね、うん。だからそういう、なんかあそこまで来ると、もうなんか、二番煎じ感はあるかもしれないけど、でも目立っちゃってるんでね。
うん、
そのくらいまで。
まあ、その後はひどかったね。なんだっけ。いろいろあったよね。
いろいろありましたね。
北海道の広島とかね。総、は、体、い、とかね。
ね、まあ、だから、全部が全部そこ行くのは厳しいとは思うんですけど、一応ね、シングルの売り上げ的には、
うん、
可能性はなきにしもあらずだと思うので、頑張ってほしいなと。思ってるんですよね。SKE の累計のシングルの売り上げとかも、最初のデビュー曲、強き者とかは2万7千枚とかからなんですけど、次の青空方は5万、ごめんね様9万、ワンツースリーフォーよろしく17万、バンザイヴィーナス27万ってこう、どんどんどんどんこう増えて、前の曲、
うん、
片思いファイナリーが59万が最高で、前回のアイシテラブルが58万だったんですけど、徐々に一応増えては来ているので、
なんだろうね、タイトル聞いただけで聞こうという気が全く起きない。
タイトル
途中あたり、
もう一回言ってみますか。
はい、
強き者よ、
うん、
青空片思い、
うん、
ごめんねサマ
ー、
ワンツースリーフォーよろしく、
それだそこあたりからだ、
バンザイヴィーナス、
そこもだ、
パレオはエメラルド、
うん、
オキドキ、片思いファイナリー、うん、愛してダブル、キスだって左利き、
それもだな。
個人的には青空片思いっていう 2枚目のシングルがとても良い曲なので、ぜひ聴いていただけたらなと思います。
はいはい、
はい、ね、タイトル、まあほぼまあ作詞してるのはね、秋元さん。
そうですね。秋元音大よね。
音大が、こう、やっぱ、作って、売れると、
うん。
素晴らしい。すごいですよね。
そうだね。
いや、ほんとすごい。NMB48 も順調に上がってますしね。HKT はまだ、 デビューしてないですけど。
あ、そうなんだ。
はい。シングル出してないんですけど。
へぇ、
指原さんが移籍しましたからね。
そうだね。めちゃくちゃだね。なんか首になったしね。
そうですね。いろいろ大変。
あの、首になった子可愛かったのにな。まあ、可愛かったから首になったんだろうな。
なかなかね。本当大変、大変っていうのも変ですけど。まあ、そんなわけで。
はい。
いろいろね、あの、話がごちゃごちゃしましたけど、はい、僕が、まあ、AKB、ISKE が好きですよっていう話をしたっていうだけのことなんですが。
あ、そういう結論でよろしいですか、
これ。はい、あの、特に SKE をよろしくお願いしますっていう話でした。
はい、
アルバム買いましょう。シングルは、あの、大変だと思う。アルバムを買ってください。
タイトル何でしたっけ？
この日のチャイムを忘れない。
なるほど。
CD のみと、CD と DVD 付きのやつがあって、初回版の、DVD 付きの方には写真集も付いていると。
付いてんじゃんね、クイズのね。
そうですけどね。やっぱそれじゃあ、引っ張られなかったっていうね、残念な感じなんですけども。
はい。
はい。というわけで、お、意外に行きましたよ。
そうですね。
はい。意外に行きました。ちょっと自信がなかったんですけど、やっぱり話し出すとなかなか進むもんですね。
そうですね。
というわけで皆さん、SKE48 をどうぞよろしくお願いしますということで、
はい。
今回の終わりにしたいと思います。
はい。